Regenerate Magazine Radio。
リジェネレートマガジンラジオ始まりました。ナビゲーターの千代田です。今日はですね、2022年の8月22日月曜日の午後収録をしています。だいぶ夏もですね、暑さが落ち着いてきまして、ようやく過ごしやすくなってきたかなっていう感じなんですけども、まあ早いもので5月に行われた沼津でのリジェネレートからですね、まあ3ヶ月が経ちました。改めてたくさんのご来場いただきましてありがとうございました。今年はですね、キャンプができるスペースを作ったり、渡辺陽一さんの、まあ、写真展を開催したりとですね、新しい取り組みを少しさせていただいたんですけども、まあ、40を超える出演者の皆さんとですね、まあ、トークショーをしてくれたプレゼンターの人たちは8組ということで、まあ、再生というテーマ、シンプルなテーマに集まってくれた、まあ、本当に改めて見ると、すごくユニークな組み合わせの出演者の方たちが彩ってくれまして、まあ、独自なイベントだなと改めて3ヶ月経って思っています。まあ、ちょっと普通のイベントとアンテナを少し違う方向を向けてですね、まあ、ウェブマガジンとこのラジオもそうなんですけれども、まあ、これからも独自路線で行きたいなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、どうだったんですかね。参加してくれた皆さん楽しんでもらえたんでしょうか。まあ、僕ら会社ノマディクスのメンバーもですね、まあ、ヨガをしたり、ゴミオさんの雪板を削ったり、鹿の解体に参加したりですね、まあ、本当に楽しんでました。まあ、僕たちが一番楽しんでたんじゃないかっていう感じで、まあ、実際にいろんな人に、まあ、主催、してる人たちが一番楽しそうだねなんて言われたりしてですね、まあそう、このメディアもイベントも基本的には本当にその自分たちが興味がある事柄をっていうことをすごく大事にしてますので、まあそう言われるのはこう言ったら変ですけど嬉しいというか、まあそうなんじゃないかなと思うわけなんですよね。だから僕自身もいろいろと楽しませてもらったなっていうふうに思ってます。で、まあ、このラジオ収録もですね、久しぶり、3ヶ月ぶりになって、まあ、ここからまたリスタートしていきたいな、っていうふうに思ってるんですけれども、まあ、リジェネレートマガジンの方と、連動しながら、新しい読み物もこれからアップしていきたいっていうふうに思ってます。まあ、本当、また改めてなんですけれども、おさらいというか、まあ、このリジェネレートって何なのよっていうことなんですけど、まあ、サブタイトルみたいなのが、まあ、新しい興味の種をたくさん見つけて、まあ、地球と共に再生していきましょうっていうような、まあ、テーマでやってるんですけれども、やっぱりその、興味の種を見つけるインプットと、まあ、アクションしていく、どういうふうに、地球に対してだったり、体、自分の体に対してどういうふうにアクションしていくかっていう、アウトプットの部分も、意識していきたいなっていうふうに強く思ってるわけなんですけれども、まあまずは興味がまずあって、結果として環境に対して考えて行動していくことにつながっていったらいいなっていうのがあるんですけれども、まあ、今回はそのインプットという部分で沼津のイベントでお話しいただいたトークショーの中から、まあ、パウジャパンさんのトークがあったんですけれども、まあ、そちらの内容を音声で、ダイジェスト版としてお送りしたいなっていうふうに思ってます。まあ、このパウさんの、トークの題名がですね、まあ、冬を愛する私たちが冬を守るために始めたことっていうような、題名がついてるんですけれども、このパウさんは、プロテクトアワーウィンターズジャパンっていう名前なんですよね。私たちの冬を守りましょうっていう名前そのままなんですけれども、まあ、スノーボーダーの方やスキーヤーを中心とした、まあ、日本の素晴らしい冬の環境を守ろうっていう団体なんですよね。簡単に言うと。で、具体的に問題は地球温暖化っていうところで、今年もとっても暑かったんですけれども、 まあ日本が熱帯化していく未来とかっていうのがこれからありますよって皆さんも本当に聞いたことがあるかもしれないんですけれども、まあ大きく二酸化炭素排出による地球温暖化の問題っていうところを、まあ彼らが愛する、まあ日本の冬っていうものを守ること、まあそういうことがやっぱり大事だっていうことをアクションしていく。まあどのように立ち向かったらいいのかっていうことを、まあ講演を通じて様々な企業さんとタイアップしたりだとか、まあワークショップを開いたりとかっていういろいろな興味の種、まあまさに興味の種ですよね。まあそういった興味の種を紹介していきながら活動していっている団体なんですよね。で、僕も実はそのリジェネレートを始める2、3年前からですね、パウさんのメルマガっていうのはずっと登録していて、毎月活動報告がメールできて、今こういうことが地球に起こっていて、我々は今こういうことをこの1ヶ月行動してみましたってことを、まあマンスリーレポートという形でメールが飛んでくるんですけれども、まあそういったものを見ながら、あ、こういうことがあるんだとか、こういうふうなアクションを起こしている人たちがいるんだっていうのは前から知っていたんですよね。で、僕も昨シーズンですね、例年にまして自分がスノーボードとか、まあ雪板っていうのを楽しんだシーズンだったんですよ。前のラジオの、2回目の時かな、自分で喋った内容の時に、その時がまさにニセコヒラフにいまして、このパウのアンバサダーを務めてる、まあ、原点スティックっていうブランドのですね、玉井太郎さんって方がいるんですけれども、まあその方のところで、まあ海鮮山旋回っていう、まあ自分たちがやっているブランドの展示をさせてもらったんですけども、まあその2週間ほどの滞在が素晴らしい、まあ雪の本当にいいタイミングに当たったんですよ。で、まあ原点の皆さんに混じってライダーの方と滑らせてもらったりとか、幸運にもですね、まあ本当にローカルの皆さんが、いやー今年一番だねっていう日にみんなで滑れたりとか、いや本当に今思い出してもなんて言うんでしょうかね、浮遊感っていうか、まあ本当に浮いてんのか沈んでるのかっていうか、もう独特の、まあパウダースノーをこう滑るっていうのは、まあ多幸感というかですね、ちょっとこう、まあちょっとこう世界が変わるというか、大げさなんですけど、まあ本当に満たされるというか、この上ない幸せと疾走感を、まあ感じられる経験、まあそれをしたんですよね。今までスノーボードをしていって一番の、まあ雪の経験を、まあ雪山を滑るという経験をさせてもらったんですけども、まあ改めてこういう体験っていうのがすごく重要なんだなっていうふうに今振り返って思ってまして、まあ今日これから音声の方で、まあパウジャパンさんの皆さんがですね、本当に真剣に語りかけているわけなんですけれども、その根本にあるのが我々が愛する冬、雪っていうことを言っているっていう、まあその根本がやっぱりそういった体験だと思うんですよね。本当に自分も体験して、わかることなんですけど、こういった雪の上で遊ぶっていうことがこれからできなくなってしまうっていうことを、もし自分が考えた時にですね、まあ純粋に寂しいですし、あの時は良かったのになって思うっていう時が来るとしたらですね、まあ本当に守らなければいけない自然環境、日本独自の日本の最高の雪質っていうものを守りたいなっていうふうに、大げさではなくちょっと思うんですよね。で、本当に来シーズン またニセコにお邪魔したりしたいなというふうに思ってるんですけど、同じ雪が同じようにこう降ってくれるとはもうわからないような状況になっている現状があると思うんですよね。今年本当にまた楽しみたい、そういった雪山を楽しみたい、まあ本当に来年温暖化でハゲ山でですね、まあ土が見えているような状況でまたっていうことかもしれないですし、圧倒的にこれから変わっていくであろうという予測の方が、まあその場に来ているっていうですね、まあそこを知るっていうことがすごく重要だなっていうふうに、自分も体験、そういった自分の体験から純粋に嫌だなって今現在思っているっていう状況です。はい。でこれからパウの皆さんのお話を流させてもらうんですけども、まあ本当にこの危機感、自分たちの遊びがこれからできなくなるかもしれないという場所に立って、まあ啓蒙活動をされているっていうことがすごく大きいなと、そういう言葉の強さっていうのを僕は皆さんのプレゼンテーションから感じたんですけども、でですね、まあ地球温暖化に対してどのようなアクションをしていくかっていうところの一つに関しては、まあ電力会社の意向を考えてみましょうっていうのが一つパウさんのプレゼンテーションにもあるんですけれども、ちょうど1ヶ月前に岸田総理がですね、原子力発電の推進を発表して、まあ脱炭素としてもう一度原子力に頼っていこうっていうような方針を発表して、まあ賛否両論あったりするんですけれども、やっぱりこう再生可能エネルギーっていう名前で、まあ風力発電だったりだとか大きくはあると思うんですけれども、やっぱりその身近な知り合いでもですね、大きな建築物を山の綺麗なところに風力発電の大きなものを建築するにあたって川を潰して産業道路を作るところから始めたりだとか、それ自体が本当に森林伐採につながっていたりだとかっていうところで、やっぱりその一つ正解があって、そのことを実現するためにどのくらい痛みがあってどのようなものを選んでいくかっていうことっていうのは本当に多岐にわたる選択の連続だと思うんですよね。いや本当に太陽光パネルも寿命があるので、リサイクルの一元化なんかはまだ全然問題が山積みだったりだとかっていうのはありますし、まあ、パウさんの話でもたびたび出てくるんですけれども、もう物事の矛盾がたくさんあると、でその矛盾にどのように向き合ってゴールに向かっていくのかっていうことが本当に出てくると、まあ、話し合ってみましょうっていうようなみんなで友達だったり、まあ、家族だったりパートナーだったりどう思うっていうことを、まあ、話していくことから始めていきましょうっていうのが、まあ、このトークの終盤に出てくると思うんですけども、まあ皆さんの一言がやっぱり熱いというか刺さるなっていうふうに僕は感じてまして、まあ実際にわからないよとか、ちょっと今忙しいとか、時間がないとか、そういった理由をつけてなかなか行動できない人たちが僕も含めて多いと思うんですけども、まあでもなんか口火を切ってみましょうよっていうようなことだと思うんですよね。まあ緩いトーク内容でも、まあどう思うみたいなところで、まあゆるっと皆さんに聞いてもらいたいなっていうこともあって、まあ一番聞きやすいラジオという形で公開をしたいなっていうふうに僕は思ったんですよね。まあ終盤トークの中でですね、アンバサダーの中島さんが、まあ山の目的地に行く際に、まあただ本当にパーティーについて行った人は、なんて言うんでしょう、ガイドに連れてってもらって、山頂に着いた人と、やっぱりその、みんなで話し合って、行き方を決めて、ルートを決めて、 登ってった人っていうのは、一つの山の頂上に立った時に、まあ、達成感の違いがありますよみたいな話が出てくるんですけども、まさにその話こそが、まあ、リジェネレートっていうこのイベント自体の、まあ、興味の種を自分ごとにして、アクションしていくっていう根本の部分として、本当に共感する部分だなっていうふうに思ったんですよね。まあ本当に皆さんもこの話聞いた後にちょっとこう自然観光について何かできるのかもなっていうところに考えてもらえる気持ちになるはずだと思いますので、ぜひぜひ聞いていただければと思います。ちょっと長くなっちゃったんですけど、なんか意外にやっぱりこう熱くなるというか、なんか綺麗事っていうわけではないんですけれども、まあやっぱりこう自分たちが置かれていて、自分たちが大事にしたいなって思う、まあ家族であったり理由は何でもいいんですけど、自然であったりそういった環境を大事にしたいって思うことっていうのは自然なことだと思いますので、まあそういったことを考えるきっかけをこのまあ、ラジオで紹介することで、気づいてもらえたらいいなっていうふうに思っています。それでは、パウジャパンさんの、トークショーですね。冬を愛する私たちが冬を守るために始めたことです。後半部分のみなんですけれども、ぜひ聞いてみてください。それでは、どうぞ。
ありがとうございます。はい、すごい最初のね、1ラウンド目の自己紹介よりも、3人のやってることとかスタンスがすごくこう深く分かってきたんですけど、ちょっとまあ3人とも滑り手なんで、ちょうどしかもね、ゴロさんも、リキ君も、立山に最近まで上がっていて、まあようやくこう冬が終わるっていう感じだと思うんですけど、まあパウのキャッチコピーが僕たちの冬を守るっていうことだと思うんで、この冬ちょっと振り返ってみて、ちょっとこう目線が環境って大きい話じゃなくて、もう身近にこう見てて、どんなことが、どうだったんですか今日は。誰から行きます、五郎さんから行きますか。順番間違えた、また。
あ、大丈夫です。大丈夫ですか順番決まってなかった
んです。
はい。まあ、今年の冬なんですけど、まあ、皆さんどっから来たかわかんないんですけど、雪山の方に住んでる人だったら、まあ、もう声を揃えて、もうすごい雪の多い年だったっていうふうに、いうような年。
最高って出てます。
そうですね。もう、はい、本当にね、最高な年だったんですよ。で、雪の量がすごい多かったっていうのもあるんですけど、気温があんまり上がらなかったんですね。その、結構低い気温のまま、まあ1月は、まあ1月は大体平年でも低いんですけど、2月になってもほとんど気温が上がらなくて、まあ3月になって、でも、まあ、最初の方とかは結構寒くて、ずっと雪が良かったんですよね。で、雪多くて、雪たくさん降ると、その時ももちろん、新雪パウダー滑れていいんですけど、まあ僕、よく春になると、地形を作るんですよね。なんだろう。なんて言えばいいかな。まあ、ハーフパイプとか、オリンピックでやってるじゃないですか。まあ、あれを変形させたような、なんかちょっとボール、お椀のような形の地形とかを作ったり、ちょっと面白い地形を作って、イベントとかをやるんですけど、まあ、その時に、雪を掘るんですよね。で、雪掘った時に、表面の方だけじゃなくて、結構深く掘るんで、そこの方も掘ってって、要は、その1月に降った雪、2月に降った雪とかも全部こう触るんですよね。で、その時に、いつもだったら、だいたい氷の層があって、氷の層ってのはやっぱ温まった時に、まあ雨が降ったりして、できちゃうんですけど、まあそういう層が今年ほぼなくて、もうすごい、なんか、扱いやすい雪だったんですよね。で、それがもうずっと、春の終わりまでずっとそれが、感じられたんですけど、まあ、それをずっとこう、一緒に掘ってる仲間とかと一緒にやりながら、いや、今年の雪いいねっつって、もう、だいぶ経った雪なんですけど、それでもやっぱいい雪だって言って、掘ってたぐらい、もう本当に、10年以上同じような作業をしてるんですけど、もうこんな風な、 年はなかったなっていうような年でした。
なるほどね。はい。ちょっとまたそのね、要因とか後でもう少し聞ければと思うんですけど、他の二人はどうですか？
はい。はい。あ、これちなみに違うですね。はい。僕は今シーズン、多分タクマと一緒にシーズンインしたんだと思うんですけど、僕らよりも数日前に入ってて、もう猛吹雪の中の館山、11月の20日 ?25 日ぐらいかな。くらいからシーズンインしたんですよね。で、まあ、ここ数年、11月の半ばぐらいからそんなに館山が仕上がるってことが、雪がしっかりつくってことがなかったんです。こっちめちゃくちゃ雪あったよね。で、この辺ですね、多分。それのね、もっと下だな。あ、それ違いますね。すいません。いえいえ。で、その時に奥大日岳っていうのを二人で滑ったんですけど、その時、その斜面がすごい綺麗で、上かな。
ちなみに、館山っていうのは、長野県とね、富山県の間に北アルプスの、まあ、2450メーターのところまで乗り物で行けちゃうんで、まあ、シーズン始めとか、シーズン終わりに、まあ、滑るのが好きな人たちがこぞっていく、場所ですね。
今映ってなかったですね。いえいえ。まあ、なんせ、シーズンの最初はすごく本当に雪が多かったです。で、僕は北海道で活動しているので、最後まで北海道も雪良かったんですけど、逆にというか、札幌市だったりとか、千歳っていう町があるんですが、雪がそんなに降らない場所だったんですけど、今年めちゃくちゃ降りまして、で、千歳っていうのは北海道の玄関口なんですよね。空港があるところなんですけど、で、結構ね、大型連休に、やっぱ日本の、今年は海外の方いらっしゃるので、日本の方々が連休にこうパッと飛んできて旅行してくださるんですけど、大型連休に限って大雪が降っちゃって飛行機が飛ばないとか、まあそれによって結局雪はめちゃくちゃいいんだけど、観光資源としては全然活用されなかったり、その観光事業されてる方で結構大きな痛手になってしまったような結構傾向もあって、雪自体良かったんだけど、そのうまくそれが今まで通りと違うところが、経済にちょっと歪みが出ちゃったみたいなところもちょっとあったかなというふうに感じました。はい。
ありがとうございます。
そうですね。僕も一緒で、雪がすっごい多いシーズン。まあもう本当2月の中旬ぐらいまではノートラックのまっさらな誰も滑ってないところばっかり滑ってて、本当、体が弱くなりましたね。もう柔らかいとこしか滑ってなくて、すごいハードバーン行ったらすごい硬くて、あ、体が慣れてないなとか思って、本当に優しい雪ばっかり滑ってたんですけど、まあ、さっき雪の構造の話で雨が降らないシーズンだったっていう話で、はい、ゴロ君もね、掘ってても掘っててもすごいいい雪だねっていう話をしてたんですけど、僕もこんな雨の降らないシーズンは本当、白馬来てからは初めてかなっていう感じで、本当に春になってからの雨だけ、で、結果的になんか雪がすごいいっぱい降って良くて、シーズンが長いこと続くんだろうなっていうのをすごいこう思ってたんですけど、意外とシーズン終わってみたら全然雪がね、大した残らなかったんですよね。すごいこれなんであんなに雪降ったのに残らなかったのかっていうのを、いろいろね、雪崩とか雪研究してる人たちに聞いてみたらね、やっぱり雨降らないことがダメだった。やっぱりね、1月の後半に降る雨、2月頭に降る雨っていうのが、こう氷の層をそれこそ作って、その春に雨が降った時に、その氷の層で止まるらしいんですよ。でもその氷の層がない、雨を降らないシーズンだと、こう、地まで全部雨が染みちゃって、で、今年五流とか、まあ八方でも林道が雪崩たりとか、前走雪崩が春にものすごいいっぱい。
スキー場のね、中で。
そう、スキー場の中での雪崩がすごいいっぱいあって、で、結果的に雪溶けるスピードはめちゃくちゃ速くて、要はその氷の層があると、そこで一回ストップできるけど、もうそのまま雪が浸透してって、雨が浸透してって、もうすごい溶けるのが速かった。なるほど、
これがその11月20何日のね、奥大日だけ、すごいとこ滑ってますね、からず。
これも、今シーズン滑れたんですけど、やっぱりその年によってこう、風とか天候とかによって、この雪の付き方っていうのが、うん、結構違うくて、うんうん、で、館山に行くと、やっぱりこの奥大日岳っていう斜面をちょっと滑りたいなっていう期待を持って館山に行くんですよね。館山の中ではなんかちょっとメインフェイスじゃないけど、こう、ちょっとかっこいいバーって見える斜面で、4年前にここ滑ったんですよね。で、 で、その4年前から、もう一応毎年立山には行くんだけど、もう全く滑れない状況。で、それがこう4年続いて、今シーズン、いや、今年滑れるぞっていう感じ。そう、だから何なんだろうな、この、ね、雪の変化によって、こう、滑れたり滑れなかったりもするっていうのをね、今年肌で感じたかなっていうの
は、ね。そうですね。ありがとうございます。それがね、春になったら、雨がずっとなかったのが、ちょっとね、4月後半ぐらいからめちゃくちゃ雨降って、一気に稜線も行けなくなっちゃったしっていうので、なんか聞いてると、ね、五郎さんの話も、中島さんの話も、拓馬さんの話もそうだけど、やっぱりなんかすごい極端なことが起きてる。札幌でなんか毎年ほら雪の重みで家屋倒壊するんだけど、今年は去年の2倍ぐらい家屋が倒壊したっていうのをニュースで見ましたけど、まあそういうちょっと何かこう気候の、やっぱりこう変動、気候変動っていうんで、ね、地球がいきなり全部暖かくなってるわけじゃなくて、寒くなったりしてるとこも暖かくなったりしてるとこも、その、今までのリズムとね、違うことが起きてるってことだと思うんですけど、ちょっとね、パウの活動の中身と、あとその辺のバックグラウンドとかを、ちょっと、代表の五郎さんに、少し、専門的になるかもしれないですけど、ちょっとレクチャー的に聞いてみたいなと思うんですが。
はい。
順番大丈夫でしょうか？
大丈夫です。ですね。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと簡単に、まあ、パウの、まあ、まあ、パウってこのロゴなんですけど、POW、プロテクト・アワー・ウィンターズ、まあ、私たちの冬を守ろうっていう団体なんです。で、パウ自体は、スタートが2007年、アメリカで始まりました。で、スノーボーダーのジェレミー・ジョーンズさんという方が始めたんですけど、まあ、そこからどんどん世界中に広がって、で、僕ら日本は、2019年に、13カ国目の国として、始まった団体です。で、ちょっとパウの本国の、作ってるムービーをちょっと1分ぐらいなんですけど、まず流させてください。はい、ありがとうございます。まあ、ああいう感じで、まあ、本当に、スノーボーダー、スキーヤーをはじめ、アウトドアスポーツをやってる人たちが集まって、自分たちのフィールドを守ろうっていうところから、この活動が始まってます。で、ちょっと、あんま時間があれなんで、駆け足でやろうと思うんですけど、まあ、まず僕らがなんで、どういうところかって、で、こういう活動を始めたのかっていうのを少し説明します。まあもう十分今ね、手前で雪の話はしたんであれなんですけど、まあこれ僕が住んでるエリア、白馬エリアの山の写真です。まあこういう、ほんと世界でもなかなかない、すごい山岳地帯なんですけど、まあこういうところでスノーボード、スキーするのが、まあ僕らすごい好きで、で、それをいつもやってるんですけど、まあ本当に雪がだんだんそれが減ってきてるっていうのを感じています。まあ、今年はね、ほんと例外的にって、まあ、いつもこうだったらいいんですけど、まあ、今年はすごい多かったんですけど、実際、2年前、3年前とか、ものすごい雪少なかったりした年が 続いていて、でその前にもだんだんだんだん雪減ってるなって感じるような年が多かったです。でこれその写真一つなんですけど、これ岩竹っていう白馬にあるスキー場で、まあ、ここで学生大会をもう何十年もずーっとやってる場所なんですけど、まあいつもだったら何も問題なく同じ場所でできるんですが、まあこれ実は去年の3月なんですけど、もう全然雪がなくて、まあ、ギリギリ開催できたっていう年でした。で、まあその前の年なんかコロナとかでまたさらに雪なかったし、なかなか、できなかったんですけど、まあ今の年も本当に雪少なくて、もうここのコースにだけなんとか雪を残して大会をやってるっていう様子です。で、これが、例えば、グリーンランドとかになると、こういうことになっちゃうんですね。
ちょっとこれすごいですね、これ本
当に。そうですね。もう本来だったらここはまあ氷が張ってる場所なんですけど、まあ実際ここ氷張ってはいるんですけど、その上に溶けた水が乗っかっちゃって、まあ本当に水の上を犬ぞりで走ってるっていう写真です。まあこういって、本当に日本だけでももちろんなくて、世界中でこういうことが起きていて、で、それが本当に生活に支障をきたすっていうことが起こってる場所は本当にたくさんあります。で、これもう一つのデータで、積雪量、新潟県の、積雪量のデータなんですけど、まあ左半分、こっちはだいたい昭和の30年間、で、こっちが平成の30年間ぐらい、なんですけど、もうやっぱ明らかにこの赤い線が示すように、だんだんだんだん雪減ってるんですね。やっぱりでも上がったり下がったり、こう、年によっては、まあ今年がそうだったように、多い年とか少ない年とかあるんですけど、もう本当に平均すると648センチとこっちは478センチっていうぐらい、本当に平均的にすごい減ってます。で、ここ、今このデータに出てないんですけど、平成30年の年は、これ一番この少ないところでも2メーターぐらいじゃないですか。で、その時は、98センチしかなかったっていう。
一昨年。
そうですね。はい。ものすごい雪少ない年がありました。で、こういう感じで、本当データ見てもわかるんですけど、どんどんやっぱり雪は減ってます。でなんで減ってるかっていうのは、まあもちろん皆さん知ってると思うんですが、まあ地球温暖化、まあ気候変動、まあ最近は気候危機なんて言われてるんですけど、まあこれが起こっているからだっていうふうに言われてます。で、もう一つちょっとデータをお見せしますが、まあ史上最高気温のトップ20が、のうちの19は2002年以降に起きているんですね。まあ要はこの20年間ぐらいの間が、今までで一番暑い20年間なんです。で、まあ19なので一ついつがあるのかなって言ったらこれ1998年で、それもそんな遠い話じゃないんですよね。もう本当にずっと気温は上がってて、で、この7年間が実はその20年の、19年の間で一番暑いのがこの喫緊の7年間になってます。ちょっとだけ説明、気候変動の解説させていただきたいんですけど、まあ原因になってるのは、まあ温室効果ガスって言われてます。で、温室効果ガスって言ったら、じゃあ中身何なのっていう時に、このグラフなんですけど、まあ二酸化炭素の 65% は、化石燃料由来って書いてるんですけど、これ要は、ガソリンだったり、その燃料を燃やすことによって出てる分です。で、こっちの隣の赤いところは、またこれも二酸化炭素なんですね。で、これ何なのかっていうと、まあ、森林の減少、要はその、森林が CO2、二酸化炭素を吸収するんですけど、まあ、それをするはずの森を切ってしまったりだとか、その土地の形が変わっちゃった分で減ってる分が、この、
そうですよね。さっきの牛の話も、はい、牛のね、食べ物を作るために森をバンバンアマゾン燃やして、はい、大豆とか、ね、トウモコシ植えたりしてるっていうとこですよね。
そうですね。うん、まあ今ほんとアマゾンとかの木を伐採とかですごい問題になってきてるんですけど、まあそういった部分がこんなに大きくあります。で、両方足すと 76% が、 二酸化炭素です。温室効果ガス。あとはメタンガスだったり、一酸化二窒素と、あとフロン類っていう風になってるんですけど、まあいろいろある中で、みんなやっぱり脱炭素っていうぐらい、その二酸化炭素を減らそうっていう風になってるんですけど、まあそれって何なのかっていうと、一番コントロールが効くのが二酸化炭素なんです。まあそのどこから出てるかっていうのを見ればわかると思うんですけど、まあ要は工場とかで出てる煙、まあ何かを燃やしてるものでなってるんですけど、まあそういうものから多く出てます。あとはもちろん輸送、そのトラック、車だとか、あと飛行機だとか、その辺も関係あるんですけど、あとは、まあさっきの、まあ、森林火災だったり、吸収源がなくなってしまう部分も大きいです。で、一番大きいのが実はこの石炭火力発電所、まあ石炭だけじゃなくて、まあ火力発電所全般なんですけど、まあ火力発電所が一番もう本当に大きな割合を出しているので、まあ本当にその発電所を、発電の仕方を変えるっていうのが、まあ今テーマみたいになっているんですけど、まあそれは本当そういうところから来ています。で、じゃあこれが温暖化進んでいくとどうなっていくのかっていうのを、すごい駆け足でですけど、まあこれ分かりやすいのはやっぱ気温が上がってきますね。でも熱波とか熱中症で亡くなる方とかもすごい増えていると思うんですけど、まあこれ38度とか、なんなら40度とかって、もう結構見ても驚かない数字になってきてると思います。で、やっぱり気温が上がるとやっぱ干上がっちゃって、水がなくなってしまうところが出てきて、まあこれオーストラリアなんですけど、まあ本当これ畑なのにもう雑草一本生えてないような、まあこういう状態がいろんなところで起こってます。でも大きい山火事とかのニュースとかも結構皆さん最近見てると思うんですけど、まあこれもやっぱり乾燥によって起こっているものです。で、乾燥するってことはやっぱ水分が地上から今度空中に上がっていって、まあなくなるわけじゃないんですよね。やっぱ空を漂ってる状態になるんですけど、まあ、それがいっぱいになるとどうなるかっていうと、こういうことが起きます。これ、絵じゃなくて写真なんですけど、ものすごい大雨が降ってる写真です。まあ、こういう局地的な雨とかもすごい増えてるんですけど、まあ、こういうのはもう温暖化の、流れからなってるっていうふうに言われてます。で、もちろん日本でもそういうことが起こってるのは皆さんも知ってると思うんですけど、まあ、これ熊本の豪雨の時ですけど、まあ、すごい大きな被害が出てるのも、皆さんもご存知かなと思います。じゃあ、どうしたらいいのかっていう部分で、まあ、いろいろもちろんあるんですけど、まあ、今回ちょっと簡単に、一番やった効果が大きいと言われているところで、まあ、先ほども言ったんですけど、電気の作り方を変えること。まあ、化石燃料を燃やす電気の作り方じゃなくて、違うの、再生可能エネルギーに変えていこうって話なんですけど、まあ、原子力とも書いてるんですが、原子力は実際 CO2 出さないんですね。出さないんだけど、まあ、何かあった時にどうなるかっていうのは皆さんもご存知の通りだと思うので、まあ、ここについでにというか、書かせてもらったんですけど、まあ、こういった発電の方法ではなく、こっちの再生可能エネルギーに変えていきませんかっていうのを、今、みんなで考えて、広げようとしているところです。世界中の動きだと思うんですけど。で、それをどんどん変えていくことも大事なんですけど、いろんな今、新しい技術もあります。まあ、やっぱ、省エネすることとかすごい重要で、まあ、LED 電気に変えたりだとか、電気自動車に変えたりだとか、まあ、いろいろ今、新しい技術があって、まあ、それを取り入れていくことで、使う電力を減らしたりだとか、化石燃料じゃなくて違う方法で物を動かしたりだとか、まあそういうことが今可能なので、まあそれをどういうふうにうまく取り入れるのかっていうのを、考えて社会を作ろうっていうのが今だと思います。で、まあちょっとこれは僕らの活動の一部なんですけど、まあスキー場ってやっぱり雪がないと運営できないんで、そのスキー場とかが温暖化のことを気にしないわけがないんですよね。で、だけど、動きっていうのはほとんどなくて、ようやく、まあ、僕らの動きもあったんですけど、まあ、スキー場が今、 変わっていこうっていう動きを始めていて、まあ、その一番最初に僕らと一緒にやってくれるっていうふうに動いてくれたのが、この白馬五竜さんっていうスキー場で、まあ、そこは今、ナイターゲレンデ再生可能エネルギーを使っていて、その利用率が今 100% になってます。
うん。素晴らしいですね。なんかさっきのね、たくまさんの話じゃないけど、僕も五竜ナイターよく行くんですけど、ね、なんかその矛盾してた感じのことが少し、というかかなり和らぐというか、ね、ここで滑ることが自然エネルギーで CO2 出てないんだっていうのは、気分的にもね、違ってきますよね。
そうですね。うん、やっぱそれを、なんか、皆さんがそこを利用できるっていうのもすごいんですけど、まあ、それを、そういう動きがあるっていうのを見て、自分たちに持ち帰って、自分の生活だとかに取り入れてもらえたら、すごくさらにいいなっていうふうに。
そうですね。はい、そうですよね。
思います。で、あとこっちは八方尾根スキー場っていう、まあ、白馬でも一番大きいスキー場になるんですけど、まあ、そこも全リフトのうち 50% が今再生可能エネルギー由来の電力で運行されています。まあ、50% じゃないで、今もうちょっと増えてて、もっと率も上がってるんですけど、まあ、100% を目指すっていうことを掲げてくれて、今少しずつその動きをしてくれてます。で、こうやってスキー場が変わっていくことで、スキー場の街って結構、スキー場が本当大きな産業なので、まあ、街もだんだん変わっていく動きが、につながっていくので、まあ、本当に、いろんな可能性があるなっていうふうに思っていて、まあ、それで僕らパウの活動は、自分たちの地元、その、スキー場の街とかで、やってるんですけど、まあ、それがどんどんこう、街全体を変えていくっていうのを目指してやっています。
なるほど。素晴らしいですね。なんかパウって啓蒙ね、活動というか、ゴロさんも子供たちに向けて、こういう話をしに、いろんなところに行ったり、まあ二人もやってると思うんですけど、まあただ言うだけじゃなくて、自分たちが行動主体になって、本当にスキー場さんとも地道なミーティングとか、ね、会っていろんな飲み会をやったりとか、海外の事例でやってる方連れてきたりとか、そういうことがこういう成果になってるっていうのは、本当に素晴らしいなっていうふうに。いい思います。何か変化が生まれると、やっぱり、やりがいが出てくるっていうかね、目に見えてくるん
です。そうですね、うん。ありがとうございます。本当に、まあ、僕ら地元ってこともあったんですけど、やっぱりスキー場の方も本当に、なんかそういうことをやりたいっていう思いも持っていたっていうのが、やっぱりあって、まあ、それがうまく噛み合った結果だと思うんですけど、まあ、それが本当に、別のエリアのスキー場とかにも広がったり、スキー場を訪れる人たちの行動にもつながっていったらいいなというふうに。
いいですよ、ね。
はい。
日本ってほら日本のパウダーのことを外国の方々みんなジャパウとか、ジャパンのパウダーね、ジャパウってハッシュタグがあるぐらいで、でもこれ本当になくなってっちゃうと、そういうね、目的で来る人もいなくなっちゃうし、逆にこういう世界的な北アルプスのね、スキー場がこういうことをやっていくと、やっぱりそういう海外からの、投資もそうかもしれないし、まあ、観光客の人も増えるだろうし、いろんな意味でね、好循環していくんだろうなと、
ね。そうですね。
思いますね。
はい。まあ、なんで、それによってやっぱ、政府とかが、これなくなっちゃ困るぞっていうふうに動き出したら、もっと、
そうですね。
はい。ダイナミックに動いてくれたらいいなっていうのを思って。う
ん、つながっていきますね、はい。本当に地域のそういう最初の一歩が。だから自分たちのその足元、身近な社会づくりっていうね、キーワードをさっきもらったんですけど、はい、ちょっと、この説明は大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。はい。
じゃあ、ちょっと、まあ、国を動かすみたいになるとね、結構大変な話だけど、実はそういう一歩一歩の積み重ねが、やっぱ白馬に人が来なくなるとね、外貨が入らないとか、いろんな考える方も、ね、政治家の中にはいるでしょうし、ちょっと3人がやってる、もう簡単に、なんか身近な社会づくりみたいなところで、さっきのコンポストみたいな話でもいいと思うんですけど、なんか一人ずつちょっと、ね、皆さんもこう聞いて、じゃあどうしようみたいな。でもでっかい話ちょっと無理だしな、みたいな。ちょっとなんかこう身近な社会づくりに関わってることを、もしあれば、一つずつ聞いていきたいんですけど。どっから行きます？
じゃあ、たくまくんに。
たくまくんから。そういう、スライドの順番があんのかな、これ。すみません。はい。じゃあ、たくまくんお願いします。
そうですね。僕、まあ、電力会社をね、今シフトできる、変えられるっていうのは、うちの宿も、家の方も変えて、一番簡単にできて、 地球にインパクトを与えない、負荷を減らすことができるよっていう話を聞いて、僕はそれをすぐやりました。
結構ね、皆さん電気変えるってどうやってやるのって、なんか繋ぐのみたいな思うけど、そういうことじゃないんですよね。
そう、そういうことではなくて、本当にね、もう携帯で、切り替える、もう10分ぐらいでできるような作業なんですけど、それで再生可能エネルギーのところを選べる。で、その選べるところもね、いろんなこう特典があったりとか、いろいろ見てね、こう楽しめるような形にはなってる
ね。ね、そうですよね。うん、まあ、電気って水と一緒で、近いところに流れてっちゃうんで、発電所作って繋いでったら一番近いところに入ってっちゃうんですよね。水の流れと一緒で。なんで基本的にはバーチャルで、まあ電力取引市場っていうのがあって、全体でこれぐらい作っていて、そのうちこれぐらい自然エネルギーでっていうのを誰に配分するかってことができるので、電気代も上がらない場合もあるし、まあ安いところもあるし、なんでと調べていただいて、基本的に今の旧一般電力事業者っていう東京電力さ大きいところの契約してる方はそれの検診票があればもう5分ぐらいで携帯でできるんですよね。うん、
はい。
それをやりましたという。はい。
そう。あとはなんか、コミュニティのことで言うと、僕、まあフリースキーの、フリーライドのスキーの大会をやってるんですけど、その大会で選手たちがこう滑った本数分の木を植えようっていう活動を、そう、今シーズンからやり始めて、で、まあジャパンフリーライドオープンってリッキーと一緒にやってる大会も、何本だっけ100何本ぐらいだよね。植えて。で、他にもフリーライドの大会を、あと他に3つやってるんですけど、それも滑った本数を植えようっていうので600本ぐらい。うん、まあそれは、自分たちの手でこうやって植えるんではないんですけれど、本当はね、それができれば理想なんですけど、そういう木を植えるサイトが、やってる人たちがいて、そこにお金を払って植えてもらうっていう形なんですけど、そういう活動をしてます。
なるほど。ありがとうございます。なんか、自治会長も、ね、地元で。
そうですね。はい。僕、今ね、もう任期が終わっちゃったんですけど、終わっちゃったんですけど、そう、自治会長もやっていて、まあ、こういう地域のこと、まあ、何かをこう、まあ、変える、ね、環境を良くしていこうっていうのは、まあ、地球環境ももちろんそうだし、なんかこう、地域でちゃんとコミュニケーションが取れるような場所を作ったりとか、うんうん、なんかそういうのもすごい大事だな。
ね、そうですね。
そう、まあ、さっきね、矛盾っていう話僕したんですけど、やっぱりこの矛盾に対しては、やっぱり会話していくしかないかなって、解決方法が。で、矛盾してるからこそ会話して、いい道をみんなで選んでいこうよって。で、やっぱりこの話ってね、0か100の話では、こう、もう、平らにはならない話だからこそ、だからこうコミュニケーション取れる場所を作ったりとか、
すごい大事ですね。
大事なんだろうなと思って、まあ、そうですね。だから家族からこうちょっとね、電力のこと考えてみようよとか、まあ近くの近所の人からこう伝えていくみたいなところで、そう、自治会長をやりながらそういうことを発信していきました。
すごい大事な。やっぱり人ってなんかね、こう分断されて見えないと、もう、まあ、関係ないことだからいいやとか、洋服作りとかもね、そうなんですけど、遠くの誰かが作って誰が何やってるか見えないとやっぱ気にしないけど、そこが見えてきたらやっぱ気になるみたいな、うんうんうん、そういうコミュニケーション本当大事だなと思います、はい。じゃあちょっとそれを受けて中島力さん、さっきなんかね、ちょっと、とはいえほら、僕も家で両親にね、こう気候変動なんとかすると、もう全然響いてくれないみたいなこともあったり、ね、環境にいい洋服こういうのあるよって言っても、いとこのね、子供の誕生日に、ギャップとか買ってきちゃってまして、ええみたいなことあるんですけど、なんかそういうあたりでやってることっていうか。
いやいや、もう結構、やっぱそこ、まあ話をするっていうのは一番、うん、多い、いい活動だというか、一番身近にできる、アクションだと思いますし、まあ話題にどんどんしていくっていう。で、結構で、ね、話してみるとみんな同じ方向向いてんだなっていうのは気づくんですけど、うん、でもなんかそれが実際に、じゃあ家の電気変わってんのかったら変わってなかったみたいな。変えなきゃいけないよねってみんな言ってんだけど、実際にその契約にまで至ってなかったりとかっていうのが結構多かったりとかして、で、僕ももう長年ずっとお袋に、いやもううちの電力こうやって変えて、しかも、まあさっきもお話しましたけど、電力ちょっと安くなったし、かつ、みかんジュースまで送られてくるんだよみたいな。ね。で、ここは、でもそうねとか言いながらでもお袋も結構もう70ぐらいなんで、パソコンでそのサイトを見ることもちょっとままならないというか、そういうのがどういう情報を拾ってくることもできない。あ、そうよね、やんなきゃいけないわよね。でもわかんなくてみたいな感じだったんで、もうそれがもうしばらく続いたんで、もう言うだけじゃダメだなと思って、実家帰ったタイミングでもう全部向こうの家のパソコンからですね、 で、メールアドレス、ここで住所はとか全部入れて、ここからでもいいって聞いて、もうここで契約するよって言っても、契約まで全部自分がやったんです。もうほんと10分のことなんですけど、そのたった10分がなかなかできない、腰が上がらない方々ってすごく多くいらっしゃるんで、まあ、話題にしていくっていうのはまず一番重要なことだと思うんですけど、まあ、それで同じ方向を向いてるんだったら、無理にね、引き込むのはなかなか難しいと思うんですが、同じ方向を向いてるんだったら、その方向に一歩踏み出すお手伝いしてあげるっていうのは、特に身近な方だったら、すごく有効なんじゃないかなと思ってて、今僕このスキーでパウやってるのも、まあ本当一人ずつ、いきなり何十人も何百人もこう仲間が増やすことって難しいかもしれないんですけど、本当身近な一人から、本当同じ方向向いてる仲間を一つずつ増やして、一人ずつ増やしていくっていうのが、まあ僕に一番できるアクションなのかなと。
いやー、素晴らしいですね、リキさんは相変わらず。なんかさっきパウのビデオで、全員がヒーローになる時だみたいなのあったじゃないですか。で、なんか今までの時代ってすごい頭のいい人がパンと現れてなんか解決してくれるみたいなやっぱ思ってたとこあるんだけど、やっぱり問題は複雑だし、だから一人一人が本当にこうリーダーになっていくっていうか、で、ちょっとプライベートというか、僕がパタゴニアっていう会社にいた時に一緒に働いてたんですけど、福島のね、震災があった時にもう一番最初に現場に飛んでったのが中島力さんで、やっぱりすごいいろんな人に話をちゃんと聞いて何が必要かとか調べて、みんなでバスでこうツアーでこうね、支援に行くみたいな仕組みの情報を全部取ってきたのが彼なんですけど、その時にやっぱり リーダーシップとリーダーって全然違うことで、なんかその一人のヒーローみたいに待ってるんじゃなくて、誰でもリーダーシップはやっぱ取れるんだなってすごくね、思ったの。今急に思い出して。全く打ち合わせなしてなかったんだけど、その話をしちゃった。だから、ね、発言たくまみたいにコミュニケーション取る、そして何か手助けできる人がいればするっていうことが、実は大きなうねりに、ね、なっていったりするのかなというふうに思いましたけど、五郎さんどうですか？
もう僕は、まあ、こういう活動をやってるんで、まあ、もう、ちょっと特殊な例かなと思うんですけど、まあ、本当に、まあ、公私混同しちゃってて、もう、普通の生活にも、もうこういうのを取り入れていくというか、行かないとなんか不思議な感じがしちゃうような感じになってるんですけど、まあ、さっきもちょっとうちの写真見たと思うんですけど、まあ、うち本当に昔ながらの古民家で、もうめちゃくちゃ寒いんですよ。で、おかげで夏はもうどこ行って帰ってきても、うちが一番涼しいねって言えるような家ではあるんですけど、逆に冬になるともう本当に寒くて、まあ、家の中でジャケット着込んでる状態なんですよね。で、まあ、それを、なんかまあ今、ヒーターとか使って温まってるんですけど、まあ、それをなんとか減らしたいと思って、断熱を、
断熱ね。
はい。家でいろいろと、まあ、DIY でやれる範囲なんですけど、工夫してやってます。まあ、それは、本当にお金かける方法ももちろんあるけど、まあお金かけないでアイデアでいろいろやる方法とかもいろいろあるんだなっていうのをやってって、感じてるので、まあ、すごい楽しくもできるので、すごくいいかなっていうふうに思ってます、
うん。そうなんですよね。日本の家って意外と断熱が、で、ね、今日下で、あれ洋一さんいるかな洋一さんいなくて、写真撮ってますけど、プロのカメラマンの渡辺さんの家は断熱がニセコなんですけど、もう十何年前建ててすごくて、そうするとやっぱりもうストーブ、薪ストーブ1個で全部家温まるんですよね。だから実はヨーロッパとかね、オランダとかドイツでも既存の家の外にもう1個こう壁を作ったりなんかするとエネルギーもものすごい使わなくてよくて、長い目で見ると経済的にもすごいお得みたいなあったり、日本でもなんか秋田の方の学校の体育館が上がもう鉄筋、トタン屋根で夏になると熱中症でも子供は大変だっていうのでどうするかっつって冷房つけるとめちゃくちゃお金かかるってなったのが、もう一個こうやって屋根つけただけで体育の授業ができるようになったっていうニュースで見たことあるんですけど、
はい、
DIY はね、すごく大事な、で、パウのあれですよね、関わりもあった、それこそ長野県のその白馬村の白馬高校の高校生たちがね、
はい、
教室をなんか、
はい、教室を、まあ、僕らの活動にすごい共鳴してくれて、一緒に動いたりしてくれてた高校生の子たちがいるんですけど、まあ、その子たちが自分たちの教室がもうものすごい寒いって言ってて、まあ、それをなんとか断熱回収したいんだっていうのを、話してくれて、で、それを実際先生とかに話し掛け合ってくれて、で、先生たちもそれを、あ、いいねって、 それって感じで動いてくれて、で、実際に本当に白馬村の白馬高校の一つの教室だけなんですけど、まあ、それをまず断熱してみようっていう動きがあって、2年前かなに実際やったんですけど、まあ、本当にそれまではもう本当すっかすか何も断熱なんかないねっていうような、まあ、日本のスタンダードの学校の形なんですけど、っていう感じだったのが、まあ、そこに新しい壁をつけたりだとか、天井に大きい断熱の台を入れたりだとか、まあ、いろんなことをして、本当に高校生、自らの手で、教えてもらいながらやるんですけど、断熱するっていうのを、一緒にやらせてもらいました。
いや、あれ素晴らしかったです。地元のね、プロの大工さんたちとかも、まあ、高校生に頼れるからしょうがねえな、みたいな感じで行って、こう教えてあげて、で、あれですよね、ストーブのそばの子だけがあっちあっちって言って、後ろの子たちは寒かったのが、実際のサーモメーターで、よくあるじゃないですか、色が出る赤とか緑の、あれで撮ったら、2度ぐらい暖かくなったん
ですね。そうみたいですね。はい。
だからそういう本当に、一滴こう垂らすと、波紋っていうかね、リップルエフェクトっていうか、波及効果っていうのか、はい、そういう形で白馬で本当に広がってってるなと思うんですけど、ちょっと残り時間がもう10分切ってきて、よくこういう活動をすると、じゃあ、自分何したらいいですかって聞かれると思うんですけど、ちょっと残りの時間もあるんで、ちょっと、まあ、いくつかね、もう言ってくれたので、電気変えるとか、断熱するとか、ちょっと手助けをね、一歩踏み込んでやるとか。で、それ以外でなんかいいの1個2個あったら、ちょっと共有してもらえますか？全員じゃなくてもいいんですけど、はい、どう？誰から？あ、リッキーからじゃあ。
はい、僕今ここですぐにできることが一つありまして。
じゃあみんなに、俺の目じゃなくてみんなの目見て、はい、ぜひ話してください。
ちょっと寒くないですか？
寒い。
俺さっきからちょっと寒くて、最後だと寒いだけなんです。ちょっと一つ消してもらえるとありがたいなと思ったんですけど。
あ、今冷房入ってるんですね。
そうなんです。
すごい。さすが。
これもは一つ小さくて、でも今すぐできて、
ぜひお願いします。
それでだいぶ過ごしやすくなるなっていうのがあったんです。すいません。
ね、なんか、ちょっと言いにくいことをね、言うっていうの、日本って本当言いづらいじゃないですか。だけど、ね、こういうコミュニケーションも一つ本当に。
声を上げる。
声を上げる。
はい。うん、これが一つかなと思いました、
うん。怒らないでね、優しく上げる。いいと思います。で、ちょっとね、あれなんですけど、まだあります？なんか、アクション系。これは、まあ、あとね、パウの今ブース、この後行っていただくと、ドローダウンって言ってね、地球温暖化のために、解決するためにできる。
解決するためにできる100の方法。
100の方法っていう本が、分厚いなんか、面白い本なんで、ぜひそれ手に取ってね、見ていただきたいと思うんですけど、で今割と足元のその、ね、身近な活動の話から、ちょっとスキー場とか村とか、コミュニティレベルでこう、いろんなことやってきたっていう話を伺ったんですけど、最後に、ちょっとね、来年に向けて、今パウでもすごく大事な、こう、局面にあるっていうことなので、今日それ話すかどうかって、決めてなかったんだけど、はいはい、せっかくすごい真剣に聞いてくださってるんで、はい、まあ、国レベルで今どういうことを考えてるかっていうのを少し、最後、はい、話していただくといいかなと。
はい。うん、NDC って聞いたことある、かもしれないんですけど、まあ、何かっていうと多分わからない人が多いと思うんですが、まあ、N、ネーション、ネーションの、まあ、ディターミネーションっていう、なんて言うんですかね。
削減ですよね。
そうですね。どんな国がどういう、どんだけやろうとしているのかっていう、その、CO2 削減のためにどんだけ貢献しようとしているのかっていうのを表す数値なんですけど、まあ、それをどこを目指そうっていうのを何年に1回かな、2年に1回か3年に1回ぐらいのペースでスパンで決めるんですけど、まあ、それを2023年、まあ、24年にかかるぐらいのタイミングで日本が決めようとしています。
これあれですよね。世界各国、そのパリ協定っていうのに、まあ署名した国は200カ国ぐらい、みんな、その国、それぞれの事情に合わせて、どれぐらいこう CO2 削減していくのか、温室効果削減するのかっていうのを決めてるんです
ね。はい。
で、日本がそれを2023あたりに。
はい、そうですね。はい。まあ、昨年それを決めて、で、それが、まあ、一応頑張った数値なんですけど、 まあ、本来、てか、まあ、そこまでやんないと、もう間に合いませんよっていう数値には足りない数値だったんですよね。それがまあ、まあ、ここまでやってほしいっていうのは 60% だったんですけど、まあ、それが 48%、46% だったかな。46% か 48% にとどまってしまって、まあ、それでも、その手前に決めてた数値が 26% だったんで、まあ、それよりはだいぶ良くはなったんですけど、まあでもそれでもまだまだ足りないから60% いかないとっていうふうに言われていたんですけど、まあ今のところその足りない数値で日本はそこを目指すっていうふうになっているんです。で、それが、まあ2023年の暮れから2024年の間にまた改定されていくんですけど、まあそのタイミングでまた足りない数値になってしまうと、もう間に合わないじゃん。もう間に合わないっていうのはどういうことかっていうと、もう、直せない、止めることはもうできないっていうところにまで行っちゃうっていうふうに言われていて、で、それをなんとかそこのタイミングで、ギリギリ今首の皮繋がってる状態なんで、なんとか戻したいっていう思いが、まあ、世界中であって、まあ、それの日本が今、まあ、僕らができるといえばやっぱ日本なんで、まあ、日本の数値を決めるときに、何かしらそこに働きかけて、なんとかその数値まで行こうっていうのを、達成しようとしてます。で、それに対して、ここからいろんなキャンペーンとかをやっていこうっていうふうに、今計画してるんですけど、まあ、そのタイミングでは本当に、もう、日本中のアウトドア好き、自然好きの人、みんなに立ち上がってほしいなっていうふうに思っているので、まあ、本当に今聞いてくれてる方ももちろんだし、まあ、その周りの方々とか、いろんなところで、そういう話ができるような、
うん、
環境が作れたらすごいいいなっていうふうに思ってます。そうです
ね。ちょっと NDC ってね、難しい話なんですけど、要するに CO2 たくさん出し続けると、一回出て大気に留まったやつってずっとその後も何百年ってこう影響し続けるので、どっかのタイミングで早めに出すのを減らしていかなきゃいけないっていう。で、2050年で地球全体でもう実質ゼロにしなきゃいけないっていうのが、パリ協定の取り決めで、2030年までに全体平均としては今の 50% にしようと。で、日本の場合はね、2013年比で、先進国としてはやっぱり2030年で 50% って最低ラインっていうふうに考えられてる中で、まあ、26% とかちょっと前まで言っていて、で、若者たちも声を上げて、で、まあ、前首相が、まあ、頑張って46っていうところまで行ったんですけど、それでも50にも足りてなくて、でも先進国の方がたくさん CO2 出していて、発展途上国とかさっきね、見ていたその、旅先の島国みたいなところってあんまり CO2 出してないんで、先進国余計削減しましょうっていうので、まあ今60っていう。で、そうしないと環境省のホームページとかね、見て2100年天気予報とかやって入れると、このままいったらどうなるかっていう偽の天気予報とか見れるんですよ。ちゃんとしたアナウンサーの人がいて。で今日は全国3500箇所観測船中1500箇所で42度を超えましたみたいな、本当にそういうことになりかねないっていうことで、まあ今、ちょっとベロベロ喋っちゃいましたけど、ゴロさんたちは、やっぱアウトドア好き、自然が好きな人たちの声をこう集結していきたいっていう、まあその準備に今入っている中で、まあ今日はお話を聞いていただきました。で、残り2分なんですが、ちょっと最後に一言ずつと思ったんですけど、今の下りの話で、コロさんなんか付け足すこと大丈夫ですか ?NDC のところ。
はい。まあ、ちょっと、そのここまではまだちょっと時間あるんですけど、いろんなことをパウで発信していくので、ぜひフォローしていただきたいなっていうのと、まあ、本当そのこと自分でも調べることできるんで、まあ、調べていただいて、まあ、ちょっと理解を上げてもらいたいと思います。で、それを本当周りにも伝えることで、どんどん力は大きくなっていくので、まあ、そういうことしていただけると、なんとか、この最高の自然を未来に残していけるのかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。最後にちょっとね、専門的な話でしたけど。じゃあちょっと、もう一回一言ずついきますか。
はい。
じゃあ、たくまさんから最後の。
はい、今日はありがとうございました。まあ、今ね、話いろいろ聞いてもらったと思うんですけど、僕は環境活動して、やっぱり行き詰まるところっていうのが、あ、これ一人で頑張ってても、どうしようもないなっていうことにやっぱり気づくんですね。で、僕がね、いくら、CO2 を出さない生活を一人で頑張ったところで、こう何も変わらないっていう感じがやっぱりしてて、
だから僕はこのね、ここでもう喋ろうとか、そういう地球を守ってこうみたいな仲間をやっぱり増やしていくことがすごい大切なんだなと思うので、ぜひ、家族とか、友達とか、仕事場とかで、ちょっとこういう環境の話をなんか促してもらって、なんか一緒にこうやっていこうっていう仲間をみんなでこう増やしていけたら、本当に変えられるのかなと思うので、ぜひ今日家帰ったら家族とか近くの人になんかいろいろ話してもらったら嬉しいなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ、リキさん。
はい。なんか最後になっちまいましたけども。なんかちょうどいい最後に写真かなと思って、これ、最後出してもらったんですけど、これ確かに岩手の山を登るときの写真だったんですが、もう目的地、ここに行こうっていうのは決まってたんですけど、じゃあどっからどうやって行くのが一番最善の方法なんだろうっていうのを一つの地図を見てみんなで話し合ってるところなんですね。で、みんな行きたいところは同じ。で、こういうふうにしたいとか、こういうふうになりたいっていうところがもう決まってて、で、そこに、じゃあどういう道のりで行こうかっていうのを本当話してるんですけど、これを傍観的に見てると自分の旅じゃなくなってしまうなっていうのが、山登るときに、やっぱ意見を出し合って、それぞれが納得してそこにたどり着くのと、ただそこの人たちが話してるところを傍観的に見て連れて行かれるんじゃと、なんかこの自分登った感覚っていうか、山を登って滑った感覚っていうのが全然変わってくるんですよね。自分で気づいてそこまでたどり着くのと、連れて行かれるのと。で、これ人生も多分一緒だなと思っていて、その政治っていうものに積極的に描きたい、たどり着きたいものがあるなら関わらないと、なんか生かされてるだけになってしまって、自分の人生を生きた感じにならないなっていうふうに僕はちょっと感じていて、なんかこの最後のテーマにはすごくいい写真かなと思って、この写真を最後出してもらいました。なので、なんかもっと積極的に自分の人生に関わる感じでいければいいんじゃないかなと思ってます。
素晴らしい。本当にそう思いました。じゃあ、五郎さん、最後、もう一度メッセージを。
はい。はい。ありがとうございます。まあ、本当に、まあ、自然のこと、気候変動のこともそうなんですけど、まあ、自然、どんどんこう、失われていく。まあ、失われていくっていうか、まあ、私たちが自分たちで壊してるんですけど、まあ、そういうことがすごい起こっていたり、まあ、今、戦争の問題だったり、まあ、いろんなそういう問題ってたくさんあるじゃないですか。で、まあ、僕がすごい思ってるのは、まあ、今では当たり前、普通だと思っていた、その、景色、まあ、自然であったり、景色であったり、まあ、平和であったり、まあ、当たり前だと思ってたことも、何もしないでいると、なくなっちゃう可能性すごい高いんだなっていうのをすごい感じてるんですよ、最近。で、もう本当に、もう、あんな本当戦争とかがこんな風に起こるってみんな多分想像してなかったと思うんですけど、まあそういうことも起こっていて、やっぱり自然も同じだし、もうそういう大事にするもののために何かしないとダメだっていうタイミングに来てるんだと思うんですよね。で、平和もただ黙って自分だけ平和でいればいいっていうのはもうそういう時代じゃなくて、絶対そのために僕ら何かしなきゃいけないんだと思うんですよ。で、自然のためにも、なんかできることは絶対あるんで、みんな。そういうことをみんながやっていかないと、もうダメだよっていうところまで来てんじゃないかなってすごい感じているので、もうやっぱりこれから自分の未来、子供たちの未来のためにも、できることを、やりましょう。みんなで。本当に。絶対やれることあるんで、もう本当に、一個のちっちゃい、もう本当にちっちゃいアクションとかでもいっぱいあると思うんで、頑張って、僕ら、まあ皆さん今多分いるの大人の方なんで、まあ大人は本当頑張って、未来を守っていきたいと思ってます。まあ子供たちもね、すごいいろんないい動き今してくれてるんですけど、まあそこに期待するんじゃなく、新しい技術とかに期待するんじゃなく、今あるもので僕らが何ができるのかっていうのを、やっていかなきゃいけないんじゃないかなって思っています。なので、まあ、パウのフォローももちろんなんですけど、皆さん絶対なんか気になってることとかあると思うんで、まあ、それをほったらかしにしていると、本当になってほしくない方になってしまうってことが起こり得るので、ぜひ、ここからできることをやっていけたらいいなというふうに思います。
素晴らしいメッセージ。なんかね、沈黙って中立だって思って、ずっとなんか、日本ってそういう感じがあるけど、実は沈黙って今の体制を後押ししてることだから、ね、マーチ・ルーサー・キングさんも言ってましたけど、はい、だから本当に声を上げて、五郎さんが言ったみたいに一歩踏み出すってすごい大事だなって、三人それぞれが本当に素晴らしいメッセージをくれたというふうに思いました。
はい。はい、最後すいません。もう一つ、はい、まあ、リキ君が言っててくれた話につながると思うんですけど、やっぱり同じやるんだったら、どんどん参加していった方がいいし、絶対しかも楽しいと思うんですよね。やっぱ楽しくやりたいなってすごいいつも思っていて、いいことを苦しくやるっていうのは結構続けるの大変だし、みんなも一緒にやろうって思わない部分あるんで、絶対楽しくできることだと思うんですよ。結果は絶対楽しい方に行くんで、だから楽しみながら、どんどんできたらいいのかなっていうふうに思ってます。
はい。ありがとうございます。ぜひ、この後またブースの方、もう少し、あれですよね、スクリーンプリントも含めて、はい、まあ、パウのこと喋るのがちょっと苦手だったら、パウっていうスクリーンプリントお持ちの T シャツに着てますので、それだけで着ていただくだけでもね、いいのかなと思います。長い時間ちょっと5分過ぎてしまったんですが、改めて聞いてくださって本当にありがとうございました。3人にぜひ拍手をいただけるとありがたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
Regenerate Magazine Radio.